1月の第3手術の午後でした。松浦元長老を中心に第2回五日市教会75年史編集委員会を開きました。2028年にこの教会は伝道開始75周年を迎えます。一つの節目の時を迎えるということで委員会を立ち上げて編集の方向性を話し合いました。その時、これまでの五日市教会の歩みの記録を後の世代の方々に残すということを改めて確認しました。それはこの教会がどのような歩みをしてきたか、その記録をまとめることで神様がこの教会をどのように導いてくださったか、それをずっと忘れないためです。これまでこの教会はいろいろな時を過ごしてきました。そのさまざまな場面で神様が守ってくださった、経済会計的に成り立つようにもしてくださいました。そういった歴史を後の世代の方々に残したい、そういう思いで五日市教会75年史を作ることを委員会で改めて話し合った。ですからこの75年史というのは、言ってみれば神様への感謝を込めた証としての記録ということができるでしょう。今日の箇所も小アジア、今のトルコ共和国に生まれていたいくつもの教会の人たちがそういう証を立てることができる歩みをするためにどういう生活をしたらいいのか、それが記されている。それは証になる歩みをすることが教会が教会らしさを発揮して歩むことでもあるからです。今日の初めのところに同じように妻たちを自分の夫に従いなさい、夫が御言葉を信じない人であっても妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですとある。妻や夫に対する言葉が書かれています。結婚する人、している人への言葉に思える。しかしこれはそういう人たちだけに当てはまる言葉ではない。一人で生きる人、また結婚を願わない人にも関係がある。教会につながって生きる人すべてに関係がある。いや、それだけでなく、さらに教会につながって、まだ教会につながっていない人にも関係がある。どういう人にも関係がある言葉です。なぜそう言えるのか。妻と呼ばれる人は結婚したのでそう呼ばれるわけですが、結婚するまでの人生、家族をはじめいろいろな人の支えがあって成り立ってきたことでしょう。しかしそれらを全てを挙げたとしても十分ではないはずです。結婚式の誓約の場面で、私は結婚される二人が共に教会員である場合だけではない、どちらか一人が教会員だけの場合もあるし、あるいはどちらも教会員でない場合もありました。そういう時もほぼ同じようなことを言い続けてきた。それはどういうことか。あなたは自分の決意だけでなく、 神様の導きの中でこの日を迎えたことを思いますか。またあなたは神様に生かされているということをお料理に心に留めながら、死が二人を分かつまで、その健やかな時も病む時も、夫としてのまた妻としての道を尽くし、常にこの女子をまたこの男子を愛し、敬い、慰め、助けて変わることなく固く節操を守ることを誓いますか。形だけに流れないように、式を行うにあたっていつも事前に準備会を開きます。そしてその時いつも一番大事な部分はこの誓約の部分です。そう言ってその誓約の時にこういうことを言うので、その言葉に対して本当に誠実に誓ってくださいとお願いします。神様の導きの中でこの日を迎えたことを思いますか。二人とも教会に出ない場合は少しばかり緩めて、神様の導きの中でこの日を迎えたことも思いますか。いろんな思いがあって、神様なんて私たちには関係ないなと思ってるかもしれないことを思って、おという文字をたった一文字ですけれども、もと言い換える、神様に生かされているということを折々に心に留めながら、終生固く節操を守ることを誓いますか。そういう、それは結婚する人はもちろん、そうでない人も、どういう人も神様の導きの中で生きていると固く信じているからです。そんなことを認めたくないという人が私たちの国では大半です。しかしそれが厳粛な私たちの人生の真実です。それにしてもなぜ妻のことから書かれているんでしょうか。それは一つには教会員で女性の割合が多かったからでしょう。もっと言うなら、家族の中で妻だけが礼拝に来ているというケースが多かったからでしょう。しかしそれだけではない。当時の社会にあっては女性がとても軽んじられていたからです。男性中心の社会の中で女性は奴隷とそれほど変わらないような扱いを受けていました。結婚しても妻は夫の所有物のように考えられていた。そういう事情を考えると、夫がまだ信仰を持っていないのに妻の方が先に信仰生活を始めたとしたら、とても大変だったことでしょう。この手紙はそういう状況に置かれていた女性たちを励まそうとしている。しかしそういうことで読み始めると、改めて思う。どうして妻たちを夫に従いなさいと言ったのだろうか。夫に従うことならすでにしていることです。それなのになぜ今さら目新しいことのように夫に従いなさいというのか。信仰に生きようとしていた妻にとって何よりの願いは、夫が自分と同じ信仰を持つことでした。しかしそのことがいつ実現するのか。先がまるで見通せないまま夫に仕える生活を続けていたのです。そういう人たちに向かってこの手紙は言う。たとえそのような生活を続けていても、望みを持ってほしい、いや望みがある。それは妻の無言の行いが夫を信仰に導くことがあるということ 言葉を用いて誘ったり、特別な何かを夫のためにするよりも、黙々といつもの生活を続けて夫に仕える。神様はすべてを知っておられることを信じて夫に仕える。神様のなさり方に委ねて夫に仕える。そうすることで夫の信頼を得なさいということを言っている。それを得たなら、それは神様を信じて生きる者への信頼を得ることにもなる。夫に対して証を立てることにもなる。それに続いて言っていることも、弱い立場にあった妻を励ます言葉です。あなた方の装いは、編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。身を飾ろうとすることは、その昔から女性にとってとても自然なことです。ですから身を飾ることをやめるようにと言ってるわけではない。ただどうすることが神様に向き合うものとしてふさわしいのか、それを考えてほしいと言っている。そう考えるなら、おのずと装いに対する考え方が変わってくるはず。どうか外面的な装いよりも内面の装いを心がけてほしい。それこそは神様に喜ばれる装いです。そういうことを言っています。人は外面だけで人を評価しがちです。しかし天の父なる神様は違うのです。人が見て取れない内面をしっかり見ていてくださる。何を信じどう生きようとしているのか、そこを見ていてくださる。それを信じて自分を飾りたいという思いから解放されて生きていきなさい。具体的に一人の女性を引き合いに出します。アブラハムの妻サラです。初めての子が与えられた時のことが、先ほど読んだ創世記の箇所に書かれていた。サラは自分の年齢を考えて、神様が言われたことを笑ったのです。いくら神様でもそれだけは無理だと考えたのです。しかし神様がアブラハムに言った言葉、神に不可能なことがあろうか、その言葉を聞いて、サラは神様を恐れました。そして改めてすべてを神様に委ねました。その心を持って夫アブラハムに従いました。そのサラのようにするなら、ですから神様に向き合って生きる思いが確かであるなら、あなた方もサラの娘になれる、神様に喜ばれる女性になれる。たとえ不信仰な思いを持つことがあったとしても、神様に喜ばれる女性になれる。身を飾ることについても、神様に喜ばれることができる女性になれる。私が敬愛していた牧師夫人、もう召されましたが、牧師である夫を立てて従いながら、牧師を支え、教会を支えられた。ここに書かれていることが、そのまま当てはまるような方でした。外面的な装いよりも、内面の装いがとても豊かな方でした。この牧師夫人の生き方に惹かれたのでしょう。 その教会からとても多くの牧師夫人が誕生しています。そしてそれぞれに今も日本のいろんな教会で牧師を支え、教会を支えておられる。妻たちを励ます言葉に続いて夫たちへの言葉が記されている。夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。女性が強くなったと言われます。私もそれは実感します。近頃ますますそうなっているのではないかという気がします。ですから今日の状況で考えますと、妻が夫より弱いとは言えない気がしてきます。しかしこの言葉というのは、社会の中で妻の立場がとても弱かったことが背景にある。女性が自分の力だけで暮らせる道がほぼなかった。家庭は夫中心で、妻は夫の奴隷のような生活をしていた。だからこそ夫に対して言ったのです。妻と共に生活しなさい。すべてのことについて、妻と共に生きるようにしなさい。あなただけが生活しているような状況ではなくて、妻も人として生活していると言えるような生活をしなさい。なぜなら、神様との関係では、妻も夫と対等だからです。それをもって、夫が妻と共に生きるなら、信仰者として証を立てることができる。妻も夫と対等な関係で生きることができるのだという証を立てることができる。女性も男性と対等な関係で生きることができるという証を立てることになる。さらに言いました。妻を命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。妻を神から永遠の命を受け継ぐことができる者として尊敬しなさい。夫と同じ恵みを受け取ることができる者として尊敬しなさい。妻を尊敬する、今日の感覚ではそんなことを当たり前だと思われるかもしれない。しかし今日でもまだ妻を、また女性を夫より下、男性より下と見る見方は依然としてあるでしょう。例えば政治家がつい口を滑らせてその件で謝る場面があったりします。あれはうっかりして言ってしまったというよりも、本音がつい出てしまったという気がして、尊敬する、その思いというのは、自分にとって都合がいいとか便利だとかいう思いがある限りは生まれてこない。この人と共に生きようと本気で思うことで初めて生まれてくる。そしてその思いから、この人の方が自分より偉いのではないかという思いも生まれる。そういう尊敬の思いが妻に対して持てるなら、祈りが妨げられることはないと続く。このつながりは意外だと感じられるかもしれません。私も初め読んで、今回が初めてではないんですけども、またやはり一呼吸置いてしまう言葉です。それでもここで急に祈りの話を始めたのではない、神様を中心に人が生きるという話を続けている。 神様を中心に人が共に生きる、それは神様に向き合って生きるということです。それを全てのもといとして生きていこうとすると祈りが出てくる。祈りは神様と密につながる時だからです。妻への尊敬の思いが生まれるなら祈りが妨げられることはない。それは妻への尊敬の思いが生まれるなら、その人において神様に祈らないということはありえない、そういうつながりです。そしてそういう生活は証になる。今日の初めのところで、小アジアに生まれていたいくつもの教会の人たちが神様が教会を守り導いてくださっていることを証しできるようになるには、どういう生活をしたらいいかが記されている、そう言いました。証しになるような生活ができるようになるためにどうしたらいいか、夫婦の在り方を例に挙げながら語られている。妻は夫に従うことを心がけるように、夫は妻と共に生きることを心がけるように。夫婦の関係というのはいろいろな違いを抱えた者同士が一つになって生きていこうとする時の基本のような関係です。そこで目指している共に生きるということは、しかも神様を中心にして共に生きるということは、夫婦となって結婚生活をしている人たちだけに求められていることではない。どういう人にも求められている。社会生活で求められている。会社でも学校でも何かの施設でも何かのグループでも求められている。育ちが違い、年齢も性格も習慣も違う者同士が共に生きようとすることは容易なことではありません。それでも教会でならそういうことができると言っている。神様が教会では特に恵み豊かに働いてくださるからです。今月用に用意していただいた伝道パンフレットの中にこういうことが書かれています。神様のご支配はあまりに大きいので、私たちはその全体を見ることはできませんけれども、私たちの目をイエス様という焦点に合わせると、神様のご支配の偉大さや恵み深いご配慮がよく分かってきます。そういうことが書かれている。生まれも育ちも違い、年齢も性格も趣味も習慣も違う者同士が主イエス、この一人の方に目を向けることで、そうやってしっかり神様に向き合うことで、成り立たないはずのことが成り立つようになる。神様の恵みとして成り立つようになる。はじめはたどたどしくてもやがてできるようになる。共に生きることができるようになる。そしてそれは人の本来の生き方を人々に指し示すことになる。ですから証しになる。そういう証しを立てることができる歩みを神様に支えられながら続けたい、そうさせてくださいと心合わせて祈りましょう。お祈りします。神様、いろいろな違いを抱えた私たちが共に生きることができるようにしてください。 それが神様の恵み深さをこの世に向かって示すことになりますように。神様を中心に共に生きることが人間の本来の姿であることを証しすることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。